皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
アシスタントの内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてドル円ですが110円、実践から11銭あたりで推移ということで110円抜けてきました、
うん、大台乗せですね。
乗せましたね、リスクオン。
はい、
いやポンド円がさ
話変わりましたけ ど、
うん、僕のポンド円が損失を含ませちゃって、
含ませちゃって、はい、
ませちゃってますか。
含ませちゃってですね、なんかまあ巻いてんみたいな、
ね、ちょっと流れね変わった感じもねありますよね。
せっかく取ったのにねポンドショートで、
はい、って感じです。山中さんはドル円のショートショートでね、
ショートショートで先週の放送日の前に行ったんですよ、ね、うん、で翌朝ね、あの日比谷のオフィスに、あのヒロピーオフィスに僕いて、はい、したらズルズルって下がってたじゃないですか、うんうんうん、あの時に
そうで
して、もうこれはもう1円抜きだなと思ってですね、はい、去年のレンジ7円半だということを忘れて1円下に利食いを置き、
うん、欲張った、
欲張った、うん、そしたらそこまでは行かずに戻ってきて、はい、おやおやと思ってですね、
おやおや、
で結局その前の日のね火曜日の高値抜けたところにストップ置いたらそっちがつきました。
あ、そうなんですね。
だから結局まあ20銭ほどの損失で済んだんで、まあ良かったですよ、うん、
まあじゃあ2人ともでも毎点、
いや僕最初のトレードマイナスからスタートだから今年は。
そっかそっか、
うん、ですね。まあ一応ポンドドルのショートとドル人民元のショートを2つとも持ってて、そっちは含み益で、いやでもそれも合わせてギリ巻いてみ
る、うん、あしょうがないっすな、うんう
ん、いやポンド円だって150ピップか200近く食らったんで、いきなりあらーみたいな、
ね、じゃあここからどうなるのかこの後のコーナーでもね、
ちょっと、
う
ん、
大丈夫ですよ、
はい、ポンドルとドル元でございます、はいはい、
今週の戦略はこの後のコーナーで練っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。また番組ホームページから随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。
ウィークリーマーケットストラテジー。
さあそれでは改めて最近のトレードとマーケット戦略について話していこうと思います、ヒロピー君はポンドドル、
はい、ポンドドルは持ちっぱなので、はい、まあ、1.30 割れてくれてですね、
うん、
まああんまりしっかりと割り切れてないですけども、
はい、
まあしばしそれでもう少しスイングしようかなという感じですね、
うんうんうん、
まあドルが強いというか、まあ、リスクオンなので、
はい、
ドル高、まあ、ドル高ってほどでもないんですけどね、っていうか、まあ、その前にあの人民元高ですね、元高ですね、はい、為替操作国が外れたという、
ちょっとね朝びっくりしましたけど、
は
い、ね、
うん、でまあこの動きはまあ、年始からずっと見ていたので、
うん、
下がってるなとは思ってたんですけど、
あ、 す、ね、
あまりにも下がってるんで、まあ、15日に向けた合意はまあ確定的なんだなぐらいで思ってたんですけども、うん、
明日も本当に合意してサインするだけみたいな、ね、うん、
なんでね、儀式ですよね、うん、本当ならばね、
でしょうね、う
ん、
でまあこれですよね、多分操作国が外れるからこその前、それを織り込みにずるずるずるずる下がっていったっていう、
うん、
まあ、要するにターゲットであるドル元の 7.0 のレートをしっかりと割れて 6.9 も割れて、まあ、多分個人的には 6.8 ぐらいを目指してるのかなとかぼんやりは思ってるんですけど、
うん、
とりあえずそれで、まあ、元高になればね、ドル安元高になって、まあ、そういった貿易面で収支で是正が少しずつされていくんだったら、
うん、
もしくはもうそういったまあ なんでしょうね、蜜月じゃないですけども裏合わせができてるのかなというぼんやり勝手な僕の妄想ですけど、まあでも一理あるかなと思って、
はい、これもまただから第二段階のその話し合いのに先駆けてっていう感じなんですかね、うん、
この間の米国とイランの対立後の米国の対応にしても今回のにしても早いですよね、
はい、ですね、いろいろ決められてた感がありますよね、
だからまあもう本当に用意周到という感じが逆にしますよね、
うん、確かにそうですね、だから流れは本当にその 貿易摩擦の方は回復の方へっていうのが、うん、もうしっかりトレンドが出てるっていうね、
しっかりとコースが、ね、作られてて、うん、あとはポンドに関しては、ね、金曜日でしたっけ、あの MPC 委員が次回の会合では利下げの方に票を入れるみたいなことを言ってたんで、はいはいはい、うん、まあ、そのあたりはちょっと、まだポンドに関しては上値が重たい、材料にはされてる感じしますよね、うん、昨日なんかもちょっと、ね、重かったですからね、上値がね。
このところカーニーさん刺激的な発言
交代するからいいんじゃないですか。
なんとなくねそんな感じもしなくもないっていうか、なんか経済回復確実じゃないよであるとか、うん、政策金利引き下げることは可能だよみたいな、まあ、
世界的なやっぱりその緩和の中で、はい、英国なんかブレグジットでどうなるかちょっとはっきり分かんないから、うん、下げられるんだったら下げたいなという気持ちもあるかもしれないですよね。
でもね、まあ、1月末でブレグジットということになって、
そうですね、
ま
あ、それはもう確定ですからね。
そうですね、そこから移行期間に入るわけですから、うん、今度はそこからの動きをやっぱり重視ね。
本当に年末までにちゃんと決まるのかっていうと、はい、イギリス側は決めるとかって言ってますけど、EU 側はそれは無理だろうって言ってますんでね、うん、まあ、そのあたりもやっぱりポンド売り材料になる局面は必ず来るんじゃないかっていう気がしますよね、
う
ん、
そうですね。だから1年ぐらいの時間の間ではまだまだなんとなく紆余曲折あってという、うん、
そうですね、
はい、ただその、ね、延長もしないということですから、
延長もしないって言ってるんですけども、なんかちょっとどっかでもって、ちょっと玉虫色の提案かなんかが出てきそうな気もしないでもないですよね。
まあ、いろいろ出るでしょうね、うん、もう一悶着は絶対あるはずなんで、
うん、そうですね、そういう意味では売り、
いやだから売ってたら、
まあ、とりあえず、
ま
あ、
ま
あ、
ドル円がまさかの、ね、上昇しちゃうから、うん、ポンド円も僕の道連れでございますよ。
道連れですか。
本当に、
ね、どうしましょう、ここからも道連れってわけじゃないですよね。どうなんでしょうね。
まあまあまあしょうがないんで、ポンドドルの方の含み益をキープしながら、うん、変わり種のサクソバンクならではの、うん、ドルチャイナのショートという、
ドルチャイナ、
はい、今まあ画面見られる方は冷やしを出してあるんですが、
はい、
まあ、為替操作ここは外れたのに操作されるという不思議なチャートでございます。
完全にもうね、高値はつけてはいますからね、はい、うん、そういった意味ではどこまで下がるかっていうところで、うん、前回のこの辺のね安値のところまであるかどうかでしょうね、うん、
今点線引いてますが画面見られない方もいるので、じゃあちょっと数値もヒロピック入れといてください、
はい、言っていきましょうか。去年はですね、一番安い時はドルチャイナはですね、はい、6.65 ぐらいだったのかな、
65ぐらい、
うん、はい、6.66 かな、うん、
これが安いところ、
一番安かった3月頃ですね、
3月ぐらい、はい、
2、3、4月で、そっからずっと上がってきて 7.2 のレベルまで上がったんです。
はい、これが高値ぐらいで、
はい、これが今年の秋の、はい、あ、去年の秋の9月ぐらい、ね、でそっから7元を割れてくるという状態が、一瞬去年の11月だったのかな、でそこ戻してもう少し揉んでからの70をしっかり、ね、年末から割れてきて、クリスマスあたりからで今 6.88 というところですね。
今ちょうど6割方調整したみたいな感じぐらいですかね、ざっくり見るとね。
そうですね、ただね、結構全戻しするとは思ってるので、まあ 6.8 ぐらいがいい切りじゃないかな。
半値戻しは前年戻し、
うん、あ、前戻しだったら去年の安値の 6.66 ぐらいなんで、うん、もう一歩いけるかなと、はい、
まあ、その手前ぐらいで、うん、その安値もみ合いのところの高値ぐらいまでいくだろうっていう、うん、ヒロピ君の見方ですかね。そうするとね、
そうですね、あとやっぱこのドル元見てると、うん、米中の貿易戦争の中身がなんかよく見えるなとは思うんですね。それどれ素直にだから本当に話し合いが進んでないと、やっぱり去年の春から秋にかけてひたすら上昇する、
はい、
だけれどもなんとなくちょっとずつ良くなってきた去年の秋ぐらいから下落に転じてるんで、話がまとまりつつあるんだなっていうのがやっぱ見て取れるんですよね。
結構素直ですね、
うん、でクロス円で見てたり株で見るとどっちがどっちかよく分かんなかったじゃないですか、去年の後半とか特に、はい、ただやっぱりこのドル元がすごく素直なんで、
うん、
今後もこれを見ながら米中の関係をこうね、うまく汲み取って、心理戦ですけども汲み取っていけるかなと思って、うん、まあ、今日紹介してみました、
うん、トランプさんの目がなんか中東の方にね今向かってますからね、うん、中国とはちょっと改善の方向へ、うん、というのがね、
うん、はい、まあ、でも昔はドル円とあと日米貿易収支がもう雇用統計以上みたいな存在だったじゃないですか。
そうですね、
って考えると今後未来はやっぱりこのドル円と米中の貿易収支とか、
まあ、可能性ありますよね、一
番ね、雇用統計並みに動くのかもしれないです、
うん、あるかもしれないですね、うん、 まあ、今の話の中ではちょっと替えの外になっちゃいましたが、ドル円に関しては
どう
です
かね。ドル円にします
一応ね、一応こっちも山中さんはこっちを見てるんじゃないかなと思います、
ね、僕はちょっとね、切ってここで売るかどうかっていうと悩ましいんですけれども、とりあえず今週の金曜まで様子を見て、それでちょっと考えようかなと思ってるんですけど、
その金曜日というのは何か理由があるんですか？
週足なんですけどね、
週足
2015年の125円台の高値のところから、要は三角持ち合いずっと続いてるじゃないですか、
はい、
その三角持ち合いのレジスタンスの方が今週100等円の10から20ぐらいのところなんです、まあ、ちょっとね、多少誤差を見ると、
そうなんですね、うん、
あんまりそんな厳密に考えてもしょうがないんで、まあ、100等円台前半っていうイメージなんですよ、うん、ですから今は確かにその水準にいるんですけれども、ひょっとしてまあ110円のね40、50ぐらいまで行ったとしても、はい、実は金曜日にまた9円台なんてこともあるかもしれないので、まあ、明確に週足で大きく陽線でもって上に抜けてきたらちょっと考え直しますけども、それまでは長期的にまだどうなのかって言われるともみ合いなんだろうなと。
そうか、じゃあトライアングル、いよいよもしかしたら上抜けの可能性
が出てきましたね。本当に
出てきていると、
まさかのパターンできましたね、
うん、みんな下って言って、
まあ
ね、そんな声が多かったですから、
う
ん、
それはすごい長い間、あ、そっか、
おお、上ヒゲが今来てるところですよ、ちょうど、
まあ、来てます、来てますってやつですね、
来てますよ、
う
ん、
そう
で、これがだからまだザラバなんでね、週足ベースで考えると、
はい、
月火水木で抜けてもまだちょっと抜けたとは認めたくない。
認めたくない、はい、でも週足で抜けちゃったら認めざるを得ない、
認めざるを得ないかなっていう、まあ、ちょっとそういう状況に来てると思います。
なるほど、はい、そういう
絶妙なとこ来てますね、ま
あ、
今、
うん、
売りたいけどだからちょっともう売るのは我慢。
確かに今までの山中さんだったらすかさず売っちゃ
ってたかも。すかさず売りますよ、こんなの ね、
でもそういう位置に来てるっていうことはね、
やっぱりね、年初いきなり最初のねファーストトレードで損してるっていうかね、わずかとはいえ損してるんで、はい、まあ、ちょっとここは慎重に、
はい、
様子を見たいと思います。
わかりました、
かなり微妙な水準です。
はい、ヒロピー君もなんだかちょっとそのチャートを見てるとムズムズしてこないですか？
じゃあもう
してきてる、
現外円売り、
うん、って感じですか。
なんだその通貨ペア。
減塩ですね。
減塩です、ね。
減塩。
なんか減塩って減らす塩みたいな感じですけどね。はい、まあまあまあまあ。
まさみ姉さんは減塩中。
減塩中。はい、そんなしてないですけどね。はい、ぜひ皆さんも参考になさっていただきたいと思います。はい、以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券では FX は業界最多水準の150通貨ペア以上、外国株式はおよそ1万2000銘柄がお取引可能です。また株式をはじめ株価指数や商品など業界最多水準のおよそ8000銘柄を CFD でお取引いただけます。詳しくは番組ページのバナーをご覧ください。各取扱商品などの取引には、所定の手数料や諸経費などがかかります。各取扱商品などの取引は、元本が保証されているものではなく、株価の変動や為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また、外国為替証拠金及び CFD 取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては、取引説明書及び取引約款を熟読し、十分に仕組みやリスクをご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さて今日は FX のみならず CFD でも成果を上げている個人トレーダーの蜂谷すばるさんをゲストにお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
先月
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
チャンネルライン教えてください。
先月出ていただいて、ね、リスナーとから、はい、方からも、はい、大好評いただきましたので、その声にお答えいただいて、2回目にご登場いただいたということになります。はい、すばるくんのちょっと紹介を改めて、
はい、
簡単にさせていただこうと思います。
ありがとうございます。
画面見られる方はぜひ画面見てください。
はい、資料出してます。
はい、為替のトレード歴6年目に入りました、はい、専業になってからは3年目。
はい、なんとか食べていけてます。
素晴らしい。はい、
羨ましい。
でも専業っていうとなんかガツガツトレードしてるってイメージありますけど、はい、決してそうではなくて。
そうですね、かなりゆったりやらせてもらってますね、
はい、月平均だとプラス300ピップスぐらい、
は
い、
そうですね、正直控えめですね。多分人によっては1日で取っちゃう人もいるんじゃないかなと思います。
はい、だからこそね、十分なんですよね。でもそれが、まあ、確実により近いところでトレードができるんであれば、うん、300ピップスでも十分にやっていけるよ、うん、というね、うん、ことになるんだと思いますけど。
ありがとうございます。
はい、そのトレードの方手法なんかも教えていただこうかなと思いますが、さまざまなトレードの結果などなどは、はい、ブログでも公開していると、
う
ん、
そうですね、
ね、いうことなので、はい、そちらでも毎朝っていうのがすごいね。
はい、い
ぜひそちらもチェックしていただいて、はい、ご覧いただきたいなと思いますが、手法いきましょうか。
ですね、はい、まあ、どんなことをやってるかってところなんですけども、はい、すごいシンプルなことをやらせてもらってて、うん、インジケーター使ってないんですよ、
はいはい、
平行チャンネル、チャネルラインとレジスタンスラインを使ったものですね。同じ角度の線を2本引く、
はい、
これを使ってトレードも環境認識も全て行ってます、
うん、
はい、
すごくだからこの前伺ってシンプルだなと思って、はい、それだけでできるのかと思ったんですけど、
はいはい、
でもとっても分かりやすいですよね。
ありがとうございます。分かりやすいというのはやっぱり自分の判断もしやすいということでもあるので、はい、まあ、合理的な判断が下しやすいということでシンプルに、はい、とどめています。
そうですね、はい、そのじゃあラインをどのように使っているのかというところも簡単におさらいしておきましょうか。
そうですね、
はい、
やっぱり下降のトレンドであれば右肩下がりの、角度がなんとなく見えているはずなので、うん、高値と安値を結んで、うん、で上限と下限は同じ角度の線を引くので平行になるというイメージですね、うん、平行のチャンネルを引いてその上限で売りその下限で買いということを行っています。
うん、
利確の方は、平行チャンネルのセンターライン、中央値に表示されるセンターラインですね、で全決済するようにしています。
うん、
一応時間軸は長く見ていて日足と4時間足を使って平行チャンネルを引いています。
はい、
なので、平行チャンネルを使ったスイングトレードというのをやっています。
うん、
はい、
だからチャンスが来たらエントリーして、
はい、
欲張らずに利確をする。
そうです、平行チャンネルを引いたら、はい、その天井まで来るのをひたすら待つ、
はい、
その床まで来るのをひたすら待つということを毎日やってます。
うん、はい、ただたくさんの金融商品通貨ペアも見ているので、
はい、
チャンスになったものはそこでエントリーしていく、はい、ということなんですね。
そうですね、
はい、
長い時間軸で見てるので正直言うと一通貨ペアあたりのエントリーって少ないんですよ。
うん、
なのでいろいろな通貨ペアを見て、トータルで、利益を上げていこうとしてるっていうイメージですね。
はい、ちなみに今中心でトレードしてるのって何ですか。
はい、一応為替になるんですけども、特にクロス円なんかは
クロス円、
はい、円クロス系は今注目のポイントで、
はい、
右肩下がりのトレンドをですね上抜けしたというふうに見ています、う
ん、はい、
なんで
5ドルとかもそんな感じですよね。
はい、なんでドル円も含めてなんですけども、円安をどんどんどんどん時間かけて進めていくのかなと思っています。
うんうん、
はい、
なるほど、円安が進むかもしれない、はい、中でもクロス円はということですね。
はい、そうですね、
はい、はい、そういう予測もブログで、
はい、
はい、
やらせてもらって
発信をしてますのでぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思いますが、はい、大事なのは今後ですよ。
うん、
はい、今ネクロ線の見通しちょっと簡単にお話しいただきましたけれど、
はい、
詳しいものもちょっと見ていこうかなというふうに、はい、
ありがとうございます。
チャンネルラインですかね。
ありがとうございます。
今後の見通しのページに、
はい、飛んでいただいて、YouTube ライブでぜひご覧になれる方はご覧になってください。
はい、じゃあ1枚目のチャートからいきましょう。
はい、お願いします。
さてこれはどの何のチャートでしょうか。
はい、今回 CFD 特集ということで日経225、はい、日経平均を表示させてます。はい、
こちら日経225のチャートです。
はい、そうですね、今日も強かったです。日経平均174円高、
うん、
はい、はい、
こちらですねやっぱり買いがちゃんと出てまして、
うん、
このチャートで見ますと大きなトレンド2週足で見ていくと右肩上がりのトレンドがずっと続いています。
うん、あ、2週足でこれは見てるんですね。
そうなんです、これちょっと長い時間
に、は
い、
2週足、
はい、今お見せしているのは2週足ですね。
はい、
でこのトレンドはですね2009年ぐらいからずっと今まで10年続いているものになってます。
うんうんうん、あ、アベノミクス前からなんですね。
はい、
そうすると
なんで一応上がり続けている日経225なんですが、うん、2018年あたりで一度天井をつけて、
うんうん、
去 今日に至るまでですね、下降トレンド、調整の下降のようなものが続いていたんですね。
はい、これ画面に見られている方は赤いラインがそのラインになる、はい、ということですね。
そうですね、はい、だいたい 23,500 あたりが、まあ、ポイントになっていたんですけども、うん、そこに阻まれて落ちていたんですが、うん、その線もついに破ったんですね、
うん、確かに上抜けていますよ、
はい、うん、つまり従来の、長い時間軸で見たこのグリーンのチャンネル、うん、上昇トレンド継続ということで、うん、さらに買いが入っていくというふうに見て、立ち回ろうと思っています、う
ん、はい、これただ平均の、まあ、このチャンネルが引いてありますよね、平行したものが、
はい、
で、下のラインと上のラインがあって真ん中のラインがありますけれど、はい、今ちょうど真ん中のラインに近いようなところですかね。
そうですね、まあ、なので、一応私の環境認識で言うと買いと売りの均衡地点近くになるので、うん、買いポジションを持っていたらそろそろ一旦手放して利確をしてもいいかもしれません、
うん、はい、そうですね、はい、そしてチャンスをまた待つと、そうですね、いうことになりますよね、はい、
引きつけるということですね、
はい、
はい、
これはだからもし、買いチャンスを待つということになるんだとすれば、
はい、
下の緑のラインに、はい、近づいたところ、はい、ということになりますよね。
これが一つですね、
はい、
はい、
逆にこの下のラインに行くとなると、はい、赤のラインの下落トレンドのところにまた戻っちゃうという可能性も出てくるわけですよね、
はい、そうですね、まあ、表現として適切かは分かりませんが騙しという言い方もできますよね。
今回の上抜けたのが騙しということになりますかね、はい、
もしかしたらそういう風になるかもしれません、
はい、
あとはエントリーポイントとしてはこの右肩下がりのレッドのチャンネルの天井、うん、上限の部分ですね、
はい、
ここが、今までは天井だったんですが上抜けすることでサポートレジスタンスが転換して次は買いポイントになるというイメージでもあるので、グリーンチャンネルの下限ほど優位性は高くはないんですがこのポイントも、買いポイントの人として使えます、
うん、一旦だからここで買いで入ってみて、
はい、
でもし赤のラインに戻るとするならば損切りをする、はい、そうですね、という行為になるわけですね、
はい、
うん、
という立ち回りが一応私のやり方ですね。
はい、なるほど。今だから上抜けてきて強いけれども、
難しいね、でもここから買うの、ね、
まだ微妙なところにいるっていうね、う
ん、これ買うんだったらもう3万円狙いですよね。
そうです ね、はい、
今年の末みたいな、
は
い、
本当に長い時間軸で見たら3万円も見えてきている、
うん、
そうか、はい、なんかアメリカ株なんかに比べるとあんまり上がってないよねっていう、ね、時期もすごくあってなんですけどそれでもしっかりこういうふうにトレンドライン引くことで、うん、そのトレンドがなんか明確になってくるんですね、
はい、位置感覚が分かりやすくなります、
うん、私もあの前回スバル君が出たくれた時から、はい、トレンドラインを長めのものでしっかり引くようにしたんです。
あら、
そしたら今言ったように地図って言葉が出ましたけど、うんうんうん、自分が今どこにいるのかっていう位置が本当に明確になってくるので、
うん、
あのもしその日の相場がロングを持っててちょっと下がったとしても、うん、あんまりこうバタつかないというか、うんうん、なんかこう信じるものができてきたってやっぱ強いですね、うん、
はい、はい、本当に自分の判断を信じるために線を引いています。
はい、
レバー一倍でゆったりできる、
ね、そう、はい、とっても簡単なのに、うん、こんなになんか支えてくれるのかっていう、うんうんうん、なんかそういう風にね思えるようになりました、うん、
はい、
はい、ぜひ多くの方にこのトレンドライン本当簡単ですからね、
はい、
基本的な本当に基本の木ですけど、
うん、そうですね、
はい、はい、時間経つとやらなくなっちゃうこともあるので、はい、立ち返っていただくのもいいのかなと、
は
い、
基本って言われるにやっぱり理由がありますね。
そうですね、はい、そしてこの225に関しては、三角、
はい、
トレンド継続ということで、はい、三角ブレイクのところもこれ意識されてるわけですよね。
2枚目の資料ですね。
そうですね、
はい、そうですね、
はい、
やはり長いトレンドでは上昇だったんですが、うん、2018年から右肩下がりということで調整の下降をしていた、
うんうんうん、
この2つのチャンネル合わせると一応三角というふうに見ています、
うん、
はい、まあ、こんだけでもゆったりやったんなら2年近く、
うん、
上行っちゃってもいいかもね。もう賞味期限切れかもね。
これどうなんだろう、長いこれだけ揉み合ってきて三角トレンド継続してきて、うん、ようやく上抜けたっていうことになった場合って、うんうん、やっぱり騙しって確率ってそんなに高くない、
うん、僕的にはなんか少ないような気もします。買いが買いを呼ぶ展開ならこのタイミングからじゃないですか、ね、
みんなが待ってるから、待って
た
から、
いやいやいや、おかしいなって、おかしいなって、おかしいなみたいな、2万5000、2万6000いったらおかしいなって思いますもんね。
そうなんだ、
じゃあもう買ってエビゾル式かみたいな、
エスパル君はどう見るんですか？
そうですね、騙しというのは基本的には時間軸が長ければ長いほど発生しにくいというふうに私は見ていまして、特にこれ2週足でして、
はい、
2週足でこの赤のチャンネルに戻ろうとしたけど、でもヒゲになってるという現状がありますので、もしかしたら買い支えが起きていて、っていうイメージで見ています。
山中さん、ドル円の週足も上抜けてきたし、
いやそれがね、ドル円の週足も上に抜けます、日経も上に抜けますだったらもうそっちしかないんですけど、ただ日経のこれ線の引き方にもよると思うんですけど、この最後のトライアングルのね、実はこれ真ん中が一番高値のはずなんですよ、
はい、
この2018年の12月かな、
そうですね、
でそこをやっぱり僕水平線で抜けるまではちょっとまだなと、だからドル円はまあトライアングルなんですけど、日経平均に関してはそんで、しかもその真ん中のね、去年の12月の高値と、あとはその前のこの高値ってこれ2018年1月だったかな、確か日経平均は、1月12月に高値つけてて、そんで今回またこれ今1月に高値をつけに来てて、で3度目のトライで、そんなには違わないんだけれども、真ん中が一番高くて左右がまだ低いっていうのは僕は非常に気になりますね。
はい、
そうか、水平線もそうなると引いてみると、はい、
だから水平線を抜けたら、別に僕日経ショートじゃないんでね、あれですけど、水平線を抜けたら多分これ本当にみんな買いたいと思う人が一層増えてくるんじゃないかなっていう。確か
に水平線、その前回の高値に近づいたところでやれやれもね、出てくる可能性もありますもんね、
水平線は非常に相性がいいので。
あ、そうなんですね、
はい、私も駆使しています。短い時間軸ですと、
今回の場合は分かりやすいようにその、ね、トレンドに沿ったものを書いてくれてますけど、水平線も合わせて使っている、
そうですね、使うとさらに精度が良くなるかと思います、
なるほどなるほど、加えていくといいですね。またそれで自分なりのものを、ね、しっかり作っていくといいのかなと思います。
本当にそうだと思います。
225が上がるとすればアメリカも上がってくれないとということになるので、ニューヨークダウ時間短くなってきちゃいましたので、少しだけ簡単に残りは YouTube ライブでやりますので、どうなんでしょうニューヨークダウ、
3日足で表示させてもらってます。
これ3日足でいいんですね。
これはちょっと収まりがいいからってところで、実際には日足でトレードなどはさせてもらってるんですけども、これでですね、とにかく強い上昇トレンドです。本当に強くてですね、その上昇トレンド、右肩上がりのグリーンチャンネルの天井に今タッチしたところですね。
そうか、これだから2つ考えられますよね。ここで一旦天井を打つのか、調整入りになるのか、もしくはその上のレベルに上がっていくか、
そうですね。なんで正直こちらとしてはやりやすいのは一旦調整の下降が入るというところではあるんですけども、本当に強いので上抜けブレイクっていうのも考えられます。
そうするとここから買っていくという行為になるわけですよね。
そうですね。
これはライン引き直しになっちゃいますか、
これはですね、今まで天井として作用していた部分を床として使うので角度自体はこのまま使えます。
もう一本上に引くんですね。
そうですね、
中間も入れたらあと2本引く、
新しいのも引けちゃうわけです ね、
視点が変わってきますよ、ニューヨークだ。
ロングです。
ただちょっとまだ今はロングは危ないのかなと。
そうですね。そのあたりちょっと YouTube ライブでまたね、注意点なんかも伺っていきたいと思います。リスナーの皆さん、ぜひ YouTube ライブでの延長配信お付き合いいただきたいと思います。八谷すばるさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。